こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。10日間完成中1-2の総復習理科改訂版は、学研プラス編集による中学1-2年で学ぶ理科を高校入試対策の出発点として短期間で見直すためのドリル型問題集である。2021年間 B 5版64ページで対象は中学2、3年、難度の目安は普通標準とされる。読んで知識を広げる参考書ではなく、記習内容を問題で呼び起こし、入試に必要な基礎が定着しているかを確かめる教材という位置づけである。構成の柱は、要点を確認する基礎の確認と学習到達度を測る完成テストである。10日間という学習単位を設定することで、理科全体を漠然と復習するのではなく、期限を区切って総点検することを狙う。入試問題の難問演習に直行する前に知識の抜けや苦手領域を可視化し、次の学習計画へつなげる一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、10日間という区切りで中1-2理科の復習を着手しやすくする設計。本書の特徴は、中学1-2年の理科をいつか総復習するべき範囲として先送りせず、10日間のまとまりとして扱う点にある。理科は観察実験に関する理解、用語、現象の説明、計算を伴う設問など学年をまたいで確認すべき要素が多い。そのため範囲が広いという印象だけで復習の開始が遅れやすい。本書は学習期間を明示することで、まず基礎点検を終えるという具体的な到達点を作る。これは10日で完全に理解を終えることを必ずしも意味しない。むしろ限られた期間で全体を一巡し、忘れている内容と比較的安定している内容を区別するための枠組みと考えるのが適切である。高校入試対策を始める中学2年生や中学3年生にとって、最初から分厚い総合問題集に取り組むより、期習範囲の現在地を把握する作業を優先できる。日ごとの学習量を大きくしすぎず、採点と見直しまでを一単位にすることで短期教材としての機能が生きる。したがって本書は長期の受験勉強そのものを代替する教材ではなく、その後の学習の優先順位を定めるための初期診断として活用価値がある。次に、基礎の確認で用語暗記を回答できる知識へ変える。基礎の確認は入試基礎力の土台となる事項を問題を通して点検するための部分である。理科では教科書やノートを見ればわかるという状態と、問題文の条件に応じて自力で答えられる状態には差がある。重要語句を眺め直すだけでは似た概念の区別、現象と理由の結びつき、図表や実験条件を踏まえた判断が不十分なまま残ることがある。基礎問題に答える形式はこの差を表面化させるのに向く。本書の価値は、知識量を増やすことよりもすでに習った内容を答案として再生できるか確かめる点にある。間違えた問題は単なる失点ではなく、復習すべき内容を示す記録になる。例えば答えを確認した後に、誤答の理由を、誤句を忘れた、問題の条件を読み落とした、説明の根拠を結びつけられなかったと分ければ再学習の方法も変わる。語句の不足なら教科書確認、読み取りの不足なら動詞問題の解き直し、理由付けの不足なら実験や図の意味の再確認が必要になる。本書は標準レベルの教材であるため、高度な発展問題の訓練より先にこのような基礎知識の運用状態を整える用途に適している。さらに、完成テストを総点検と弱点抽出に用いる2段階構成。本書は基礎を確認するだけで終わらず、完成テストを設けている。この2段階構成は単元ごとの問題では解けても、複数の事項を含む問題になると迷うという学習上の課題に対応する。基礎確認の段階では何を問われているかが比較的見えやすい。一方、テスト形式では問題を読み、必要な知識を選び、答えの形に整える過程まで含めて点検できる。ここで重要なのは、得点だけを評価にしないことである。正答した場合も、根拠を説明できたか、偶然の選択ではなかったかを確認する必要がある。誤答した場合は、正解を移して終えるのではなく、基礎の確認のどの部分に戻るべきかを対応させると、テストが弱点強化の入り口になる。つまり、完成テストは学習の終了証明ではなく、次に取り組む箇所を選別するための総合チェックである。入試準備では苦手な単元だけを感覚で選ぶと、実際には抜けている基本事項を見逃すことがある。本書のテストは短期間の復習後に客観的な確認機会を置くことで、その偏りを抑える。基礎問題とテスト問題の結果を比較すれば、知識不足なのか、総合的な問題処理に課題があるのかも判断しやすくなる。そして、標準レベルに焦点を絞り、入試対策の土台を優先する出版社が本社を普通標準レベルと位置づけていることは、教材選択において重要である。高校入試対策では難しい問題に目が向きやすいが、理科の得点を安定させるには、まず中1、2の基本事項を正確に扱えることが前提となる。 標準レベルの問題集は特定の難関校向けの高度な思考問題を大量に解くものではなく、教科書で学んだ内容を入試の基礎として使える形に整える役割を担う。本書は64ページという分量も含め、網羅的な百科事典や長期演習教材ではない。そのため奇襲範囲を一度通して確認したい学習者、受験勉強を始めたばかりで自分の弱点がまだ明確でない学習者に合う。一方で基礎が十分に固まり、難度の高い資料読解、複雑な計算、記述を中心に鍛えたい場合には、本書一冊だけで対策を完結させるのは適切ではない。その場合も本書を省くのではなく、基礎確認の後に発展問題集や過去問へ移る順序が合理的である。回答に時間がかかった問題や説明できなかった正答を印で残しておけば、標準問題を反復する必要があるか、次段階へ進めるかを判断できる。教材の射程を明確にしたこと自体が本書の実用性につながっている。最後に、短期教材を一過性の演習で終わらせない復習採点の方法、10日間で取り組む教材は、毎日のページを消化すること自体が目的になりやすい。しかし本書の狙いである総点検と弱点強化を実現するには、解く、採点する、戻る、解き直すという工程を分けて扱う必要がある。まず各日の問題は可能な限り教科書やノートを閉じて解き、現時点で再生できる知識を測る。採点後は誤答だけでなく、迷って正解した問題にも印をつける。迷いは知識が不安定であることを示し、次のテストでは失点につながる可能性があるためである。その後、回答、解説と授業教材を参照し、答えの根拠を短く説明できる状態まで戻す。別冊の回答、解説が付属するシリーズであることも、この自己採点と復習の工程を支える要素である。完成テストの後には、印をつけた問題だけを再度解くと、短時間でも復習の効果を確認しやすい。なお、10日間を連続したコロミの日数として守れない場合でも、学習単位を維持して進めればよい。大切なのは急いでページを埋めることではなく、各単位でできない内容を特定し、その内容に戻ることである。本書はこの反復を前提に使うと、短い冊子でも次の受験学習へつながる記録を残せる。結論として、本書は中学 1,2 年の理科を学び終えた中学2年生、または高校入試に向けて奇襲範囲を整理し直したい中学3年生に向く。特に理科が極端に苦手というわけではないものの、どの単元から復習すべきかわからない学習者、難問演習へ進む前に基礎の抜けを確認したい学習者に適している64ページの短期ドリルであるため、詳細な解説を読みながら新しい内容を学ぶ参考書や発展問題を集中的に扱う問題集とは用途が異なる。特徴は基礎の確認と完成テストを組み合わせ、知識の再生確認と総合的な到達度確認を一冊内で連続させている点にある。単に中1、2の範囲を並べた総復習教材ではなく、問題演習の結果を通して弱点を見つけ、その後の教科書復習、単元別演習、過去問学習へつなげる導入教材として位置づけられる。10日間という明確な区切りも、受験勉強の開始時に取り組みやすい。もっとも、これだけで入試理科の全対策を終えることはできないため、完成テスト後の誤答を材料に追加学習を行うことが重要である。基礎を短期間で可視化し、次の教材選びを具体化できる点が、同種の標準問題集の中での実際的な強みである。ご支援いただける場合は、学研プラス。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。